しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で歌い継げよ。その涼しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。
アーメン。
お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の477番、いざみいざ皆来たりてを歌いましょう。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の464番。 罪とがを許される神のこと、とられを歌いましょう。最後の主の果てがのところはこれを愛しますよ。それでは購読いたします。詩編67編より、どうか神が私たち 地を憐れに祝福し、
御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。
それはあなたの道が地の上に、
あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
国民が喜び、また喜び歌いますように。
それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
地はその産物を出しました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださって、ご一緒にどうぞ。
地の果て果てがことごとく神を恐れますように。
アーメン。
アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。初めに大沢牧師に導いていただきましょう。
お祈りしましょう。天と地のすべてのものの作り主、私たちの父なる神よ、あなたの御名をこの朝私たちは心から褒めたたえます。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であり、あなたはまた愛の方であります。あなたはその愛をもってこの作られたすべてのものを祝福しておっしゃいました。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよとおっしゃいました。今この世界があなたの御心のごとく、人々のあなたに従う愛によって収められていないことを私たちは知っていますが、やがてあなたが私たちを通してその栄光をこの地の上に、その祝福をこの地の上に取り戻してくださることを私たちは信じます。あなたの祝福がこの全世界の上に豊かに注がれますように、すべての国民がこぞってあなたを褒めたたえ、あなたを賛美しますように。その一人一人が強いられてではなく、本当に心からあなたを覚え、あなたに祈り、あなたに賛美し、歌うたい、あなたを褒めたたえますように。どうぞその日をあなたが速やかに来させてくださるようにお願いいたします。この朝も日本中で、また世界中で主の民があなたを礼拝していることと思います。時は近え違えど、ところは違えど、同じイエス・キリストの身柄だとして私たちは一つであります。あなたはその愛を私たちすべてあなたに従う者のうちに表してくださいました。あなたが与えてくださった御子イエス・キリストの十字架と復活が私たちを新しい命へと招いてくださいました。どうぞ私たちの心の内にその大きな愛と恵みをこの朝もさやかに示してください。私たちを通してあなたが成し遂げようとしていらっしゃる大きな御業を、どうぞ私たちを通して表してください。あなたの御言葉の中にあなたの真理が掲示され、私たちの心が、そして私たちの存在は作り変えられ、新たにされ、そしてこの新しい習慣に喜びを持って踏み出していかれるように、どうぞ一人一人を導いてください。すぐで一週間さまざまな重荷を持っていらっしゃった方、どうぞあなたの前にその重荷を祈りの時下ろすことができますように。まだ罪があるならば告白して許しを受け、その罪を捨てて新しい命に歩み出すことができるように、どうぞあなたの道を一人一人に示してください。あなたの祝福が あなたを呼び求めるすべてのものとともに豊かになりますように。礼拝に遅れていらっしゃる方があるならば速やかに来させてください。その足をお守りください。また今日事情によりこの場所に集えない兄弟姉妹方のことを思いますが、どうぞおのおの場所にあってもこの日、主の日、礼拝の日、恵みの日、喜びの日としてどうぞ心に覚えて過ごすことができるように、どうぞ助けてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りにあなたが耳親しく傾けて聞いてくださるようにお願いいたします。続くお一人お一人の祈りに心を合わせ感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
それでは心の思いを出し祈りましょう。
すぐ天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞いてくださるからです。願わくは病んだ者にあなたからの癒しが届きますように、迷う者にあなたの道が示されますように、また弱った者にあなたから新しい力が与えられ、主を信じそして主により頼む者は新しく力を得ると、聖書にもありますから、どうぞそのように私たちが新しい力を持ってわしのようにそだ高くあなたのお御そばに近づくことができますように。感謝を持って御手に委ねます。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。それではお答えください。新しい歌を歌って賛美いたしましょう。
この天地にイエス・キリストの栄光が輝くように、輝け地の栄光という歌を歌いましょう。シャイニー。
私、イエスよの光、自由を与え。
リストの皆、神は我らと共におられる、イマネル、その麗しい皆を褒めたたえる歌です。イマネル、麗しい皆。
いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子、私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師よりからし種の信仰です。してメッセージを書きましょう。
司会の方が、上がらないために、すべきことを教えてくれました。愛するということが、大事だ、それでお話聞いていて、ああそうだ、聖書にもそういう言葉あったの。完全な愛は恐れを締め出しますという言葉がありました。私もめちゃくちゃ上がり症でね、昔は人前にこう立つと足がなって、もうこの辺がピクピクピクピクになっちゃうような上がり症の人間だったんです。でクリスチャンになったばかりの時もそうで、初めてこうやって人前で自分がどうやって暗い苦しい中を通っていたとこからイエス様を信じて救われたかという証をしてくださいと、洗礼の時にね、証をしてするように頼まれまして、で忘れもしません、あれは確か12月25日でした。私の受洗記念日ですね。結婚記念日でもありますけれども、でもその日に礼拝の後でですね、喜びを持って立たせていただきましたが、震えてました。その後3年ぐらい意地悪な仲間の信徒が、大沢さん前に立つとこれだよねみたいなことをずっと言ってました。はっきりと覚えてます。それ言ってくれたから忘れないんですね。だからとてもいい信徒さんだったと思います。そう、私は変わったんだ。やっぱり人前に立って話すときに人間関係の中でどう自分が受け取られているかっていうことをいつも考えるでしょ。要するに話をして何か楽器を演奏して、でそれでみんなが自分をどう評価するかっていうことを人って気にするものなんですよ。いやむしろ私は愛されている、そして私は皆さんを愛してます、その心でやるとね、不思議と上がらなくなるんですね。心がちょっとずつイエス様を信じて、その愛が分かるようになって、ああ私は神様に愛されてる、そしてその愛を持って愛するようにと招かれてる、そう言って私はここに立ってるんだと思ってます。だから今日も皆さんのことをとっても愛してるので震えませんよ。でもそういう神様に対するこう信仰っていうのはやっぱり最初のうちはね、特に信仰に入って間もない頃っていうのは大きくこう揺れ動くものだと思いませんか。今日お読みしているこの17章のところでは、13節までのところは山の上なんですね。トップオブザワールド。山、高い高い山に登って、そこでイエス様の栄光の姿を見た。イエス様が普段の様子とは変わって白く白く輝いて、顔は太陽のように輝いたっていうんだから、もう見てられないほどの輝きだったんでしょう。その栄光の姿を見て、素晴らしい体験をして彼らは山を降りてきたんです。ところがその素晴らしい信仰の体験をしてそこを降りてくると、そうすると待っていたのは
不信仰だったんですね。
彼らが群衆のところに来たとき、山を見て戻ってきたとき、一人の人がイエスのそば近く来て見舞いにひざまずいていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。一人のお父さんが自分の息子のことで苦しんでイエス様に助けを求めに来た。ところがイエス様はいなかった。でどうやら この息子さんの病気の転換は単なる 脳に何か神経系のトラブルが起きていた転換ではなかったようです。なぜならその転換は繰り返しその息子さんの命を奪おうとしていました。ことさら水のそばで引きつけを起こす、火のそばで引きつけを起こす、水の中に火の中に何度も落ちたって書いてありますよね。だから単なるある意味病的な単なる病気の転換ではなかったという、それは彼の命を滅びに引き込もうとする悪霊の働きだったということです。そのことが分かってくると弟子たちのところに連れてきた時に治すことができませんでしたというのはとてもとても悲しいことであります。お弟子さんたちは実はこの時イエス様からは悪霊を追い出す権威を与えられていました。そうだったでしょ。このマタイの福音書の3章のところでイエス様は弟子たちを派遣しました。そして病気を治し悪霊を追い出す権威を弟子たちに与えて2人ずつペアにして送り出したと書いてあります。ところがその彼らがその悪霊に疲れた人を癒すことができなくなってしまっていたんですよ。なぜか、それは彼らの中のリーダーがいなくなってしまったからですね。イエス様がそばにいれば、そしていつもその弟子たちの中心になって励ましてくれるペテロやヤコブやヨハネたちがいれば、信仰を持ってその人たちに対応することができたでしょう。ところが彼らはそれができなくなってしまっていました。皆さんこの出来事をやるとね、一つのことを思い出しませんか。それはエジプトを出発したイスラエルの民がシナイ山で山の上にモーセが立法を授かりに登っていって40日40夜そこで、帰ってこなかった時にその麓でイスラエルの民がどうなってしまったかということです。人っていうのはやっぱりその信仰生活を維持し、そしていつも信仰を高い状態にこう保っておくっていうのがいかに難しいことかと思います。特にリーダーを失って教える者、導く者がいなくなってしまったときに、一人一人がその信仰を維持していくというのがとても難しいんだということです。イエス様は私たちを、クリスチャンを、教会を、一人で教会やんなさいとはおっしゃらなかった。いつもイエス様は弟子たちを一つにまとめて、その信仰を維持していかれるようにされました。イエス様おっしゃいました。あなたが、私は誠のブドウの木です、あなた方は枝です、その枝が木につながっていれば豊かな実を結びます。しかしその枝が木から離れてしまったら実を結ぶこともできず、そして役に立たなくなって、木にくべられてしまいます。私たちの信仰というのは一人で維持するものではない。私たちはまあ、多分自分の人生の中で個人的な決心をしてイエス様にこうついていこうとするんですよ。でもその信仰生活は一人で維持できるものではないんです。いや、イエス様はそのように教会をお作りになりませんでした。私たちは互いに教えられ、互いの証を聞き、そしてお互いの御言葉に触れ、祈った体験を分かち合い、励まし合い、支え合って
群れとして教会としてイエス・キリストの体を構成しているんだ。でもこの時カイファはその不信仰の谷間に落ちてしまっていました。特にこの谷間に残っていた人たちはね。そしてイエス様が山に登っていっちゃった。リーダーたちのペテロやヤコブやヨハネも行っちゃった。さあ自分たちだけでどうしようってなった時に急に我が信仰を風と共に去りぬミッチェルっていうねピューとね人になった時にこそ私たちの信仰が問われるのに。でも彼らはそこでハッと思ったんです。自分たちの信仰はなんと貧弱であろうか。そしてまさにその貧弱な信仰のゆえに彼らは失敗してしまったんですよね。それを体験するのは悪いことではありません。この弟子たちはこのことを通過したからこそ私たちは共に導かれ、共に教えられ、共に支えられるということがいかに大事なんだということをこのことを通して経験します。だから私たちが不信仰の谷間経験 Experience passing through the valley of unbelief 不信仰の谷間を通って、進んでいくという経験をするのは決して私たちにとって無駄じゃないわけです。今まさにそういう中だったら私たちお互いが支え合わなくちゃいけないんだ。助けを求めることに変な引け目や変な自尊心の傷つきを感じないでください。そもそも人はそのように生きるものなんです。誰かと一緒に。神様おっしゃいました、最初に人間作った時から。人は一人でいるのは良くない、だから助け手を作ろうって言ってアダムのところエヴァ作ったじゃないですか。人はそのようにお互いに支え合って信仰を維持して生きていくものなんですよね。さあイエス様は立ちどころにその子供の中から悪霊を追い出しなさいました。18節をご覧ください。イエスがその子をお叱りになると悪霊は彼から出ていき、その子はその時から治った。明らかに単なる病気ではなかった。悪霊がその転換を引き起こしていたというのです。私たちは不信仰な曲がった世に生きています。でどんどんその曲がり方はひどくなっていると思います。世界はこう個人主義に走っている。みんなね、電車乗っても同じ車両に乗っているお互いの顔も見ないもんね。最近見つめているのはこうやってね、みんなこれ持ってますよね。電車に入るととにかく周りのこと関係ない。この間もあの電車乗った時に一人の女子高生がドアのその真ん前に立ってこうやってんだけど、ドア開いても全然ねどいてくれない。そういうのあるじゃないですか、ホームとかね、車両の中でね。で それで出てきて怖やれやれ怖いと思って車で教会に帰ってくる途中、今度は自転車で右側通行してしかもスマホを片手で持ってこうやりながら、しかもそのスマホからイヤホンが両耳に入っていて、それで自転車はうねってるんですよ。あんまり危ないもんで軽くポポッとねクラクション流しましたけれども、でもそうしたら引っかかるんですよね。転ばないでくれてよかったんですけど、でもそれくらい私たちは周りのことに無関心になっています。周りにどのような人々がいて、周りでどのようなことが起こっており、そして今自分がどこにいて、そして何を神様が語ってくださるかなんていうことはもう飛んで、もう今日意識の外ですよね。もう神様のことよりもネットのことの方が気になる。Facebook で自分が書いたことにいくついいねがつくか、どれだけツイートにリツイートしてもらえるか、そうやって自分の意識、自分の関心、自分の価値がどれだけなのか、人々がそれをどう評価してくれるかということに夢中になっている。で意識は社会から切り離され、人々から切り離されて、人はどんどん意識を閉ざし、そしてその自分の世界の中だけで生きるようになってきています。まことに不信仰な曲がったようだ。 いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様はそういう世に対して嘆かれています。多分今現代ここにイエス様がお立ちになったら、その嘆きはもう甚だしいものでしょう。なんて曲がっちゃったんだ、もう360度曲がって元に戻っちゃったみたいな、それぐらい曲がってますね。私たちはそのイエス様からからし種の信仰を求められています。イエス様はおっしゃったんです。あなた方の信仰が、20節ですね、薄いからです。この薄いっていうのは貧弱っていう意味です。貧弱なんか漫画のセリフにありましたが、貧弱。やっぱり信仰っていうのは強くなった方がいい。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。すごい言葉だね。何でもできるよって。からし種ほどの信仰があれば。このからし種ほどの信仰っていうのは神の御心と完全に一つになった信仰です。だからやたら山に向かって命令しないでくださいね。これ読んでね、山に向かって海に入れ、動かんじゃん、まあ、だから神様いないんだみたいなね、不信仰の根拠としてこういうのを使う人がいます。そうではないね。その山が動いて海に入るのが神の御心だと本当に確信できた時には海に入るということです。私たちが神様にあって、そして神様と一つになって、一つ心になって生きていく時、私たちの前には大きな山と見えることがあるでしょう。例えばこの日本がキリスト教の国になるとか、今年50人の人がイエス・キリストを信じるようになるとか、ね、もしそれが神様の御心であるならば、私たちにとってなすべき神様の御業であるならば、それを信じ受け取り、そしてその御心と一つになる心がからし種でも本当にあるならば、それはその通りになるでしょうとイエス様はおっしゃる。今年もあと1ヶ月ちょっとですね、今年の1年どのような抱負を持って、どのような希望を持って、どのような信仰を持って私たちは歩み出したでしょうか。どんな願いを、どんな誓いを神様の前に立てたでしょうか。それが私たちの人生に実現していくために、私たちはその出来事が、その願いが私たちのうちにからし種の信仰を持って受け取られたでしょうか。からし種っていうのはちゃんとあるってことです。からし種ってちっちゃいんですね。うちにからしに使う本当の普通のからし種はあるんですが、このイエス様がおっしゃられたからし種っていうのは、このパレスチナで生えているからし種で、よく売ってるね、粒マスタードとはちょっと種類が違うんですが、粒マスタードって1ミリぐらいありますよね。でもこのイエス様のからし種は本当に粉みたいな種です。あ、お餅です。よかったら回してあげてください。からし種っていうのは、だから本当にあるかないかわからないようなものなんだけど、ちゃんとあるということです。そしてからし種は、イエス様の見方をすれば、それは大きくなる種です。ただの粒じゃない、ただのほこりじゃない、それくらいの大きさしかないけど。それは種であり、そこに命があり、そしてそれは大きく成長する可能性を持っているということです。イエス様は同じマタイの福音書の13章の31節で、神の国はからし種のようなものだ。それはどの種よりも小さいのですが、でもそれが木になって枝を広げて、空の鳥がそこに巣をかけるほどの木になる。 神の国とはそのように私たちの中で成長していくものなんだ。私たちの中にイエス様の願われるようなからし種はまかれているでしょうか。当然まかれてますよね。私たちはみんなその信仰の種を内側にいただいた仲間たち、だからクリスチャンでしょ。種なかったらクリスチャンじゃないから、はっきり言ってはっきり言いますが、種っていうのは要するに精霊様のことですけど、精霊様が入ってなければ私たちの中に神の国は広がらないし、そしてそれが大きな木を私たちの人生に広げて豊かな実りを生み出すことはないんです。でもクリスチャンならちゃんとあるでしょ。小さな種でも入ってくるでしょ。でもね、実はね、私昔からし種をお仲間の牧師さんがからし種育ててるっつって種をもらったことがあるんですよ。でいつか巻こうと思ったんです。でどこに巻こうかなって考えてたんです。どこに巻いたら、だって大きな木になるって書いてあるでしょ。だから大きな木になっちゃったらどこがいいかななんて考えてるうちに種なくしちゃったの。種はそれは本当に私の失敗の経験ですけど、それは私たちにある一つのメッセージを与えてくれます。種はまかないと育ちません。種は水をやり、日に当て、風を通し、そして肥やしをやって育てるものです。私たちの中にからし種ほどの信仰があれば山は動く。でもそれはからし種のままではいけないのです。それに私たちが水をあげ、日を当て、そして豆に風を通してやり、私たちがその種に神の息吹をいつも当ててあげるように、窓を開かなければそのからし種は育たないのですよ。ですからイエス様は21節のところで一つのことを付け加えたように書いてあります。ここのところ大きな括弧に入っていて、古い写本の多くはこの説を書くと新改訳聖書の下の中には書いてあります。もともとの福音書にはなかったのかもしれない一節です。でも後の多くの写本がこの言葉を付け加えるようになりました。それは多分この時にイエス様はこういうこともおっしゃったなっていうのを後で付け加えたんだと思います。後の教会がね。そしてその付け加えた写本がずっと受け継がれているようになりました。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。さあ私たちの中のからし種ほどの信仰、からし種のような信仰、マスタードシードですね。そのような小さな種は種のままで置いておいてはいけないんです。私みたいにちゃんと植え、ちゃんと水を注ぎ、そして育てなければならない。そうじゃないと貧弱なままです。貧弱なものもちゃんと栄養をとって鍛えればムキムキになりますね。それの訓練が祈りと断食だと言います。祈ってますか？牧師はそれ聞かないといけません。読んでますか、ね、命のパンだから、ご飯食べないと、日本だったら命のご飯ですねちゃんと栄養をとって養われなくちゃ私たちの信仰は育ちません。そして祈ってますか？祈りは呼吸だから、私たちは命のパンである御言葉と、そして神の呼吸である祈りを欠かしてしまうと、その種は発ができません。せっかくいい種が中に入っているのに、せっかく小さな豊かな可能性を持った種が私たちの中にあるのに、私たちが祈らないとそれは芽を出しません。祈りっていうのは神様が我々に祈ってほしくて祈れって言ってるんじゃないんです。祈れっていうのは命令ですからね、神様のね。祈らないのは 不従順ですよ。罪です、はっきり言って。だっていつも喜べ、絶えず祈れ、全てのこと感謝しなさい。ここで 聖書の言葉でしょ。絶えず祈れなんです。私たちは絶えず息のように祈りを持って神と交わって生きるものになる。そうしないとクリスチャンとして酸欠を起こす。ずっとね、黙ってて、ね、時々ブワーって、ね、そのボウフラクリスチャンだね。ボウフラってね、あの水面に上がってきてブワーって息してね、潜っていくんですね。でずっと水底にいて苦しくなってくるとまたスーッと上がっていってブワーって、ね、息を吸っています。生きています。だから日曜日、せめて教会に行って御言葉を聞いて賛美して祈って息を吸って、さあ月曜日になったらボコボコボコボコとこの世の谷間に沈んでいって、そして日曜日になったらまたもう土曜日ぐらいになるとね、あいで上がってきてブワーって、ボウフラクリスチャンにならないけど、絶えず祈りなさいね。いつも喜べ、絶えず祈れ、全てのことを感謝しなさい。これがイエス・キリストにあって神があなた方に願っていることなんだと。神の願いを無視しますか。私たちは神を喜び、そして神の願いを満たす存在です。ならば私たちはまず祈りを持ってこの信仰を養う訓練をしましょう。トレーニングしましょう。ねえ、あの三日坊主のダイエットと一緒じゃいけませんよ。ダイエット本だけね、何十冊も持っててね、全然一つもこうやってない。もうそれ読むとね、なんかやったような気になる。もしそうだとしたら、信仰生活はその失敗したダイエットと同じようになってはいけません。祈りは喜ばしいものです。祈れば神様がいかに私たちに日々働いていてくださるか、いかに私たちの人生に喜びを願っていてくださるか、いかに私たちを愛していてくださるかっていうのが祈りの中で分かるんですよ。祈ってないから愛されてるっていう気がしないんです。天のお父さんは子供たちが願うのを祈るのを待ってますよ。私たちのこの世の天お父さんだって子供が来てパンください、お菓子ちょうだいと言えばよしよしなんてね、嬉しそうに財布開いて買ってあげてるじゃないですか。私たちの天の父は気前の良い方です。私たちの祈りを聞いて、そしてその祈りに応えたいと待ってらっしゃいます。そしてお父さんの願いが分かるかなと。神は私たちを祝福したいと思っているんですよ。この神と共に生きること自体が祝福なのです。祝福は神の中に、神の愛の中に私たちがあるということを見出すことです。祈らなければそれがわからない。すると神の愛に対する信頼が増してくる。神様が生きていくということに対する信頼が増してくる。神が全てのことを支配していらっしゃるということに対する信仰が増してくる。私たちの中で種は芽を吹き、そしてどんどん成長します。もう一つは断食です。あ、これはダメだです、ね、これでいつもあの負けて、失敗してるのよみたいなあるかもしれない。でも断食っていうのは物を食べる食べないっていうことではありません。それは象徴的なことです。ここで言われている断食っていうのは自分のしたいことだけやっているんではなくて、その中で一つ、二つ、三つと神様のために自分のしたいことではなく、神様が私にしてほしいことを自分の人生の中で明け渡していくということです。私たちは神様がいないときはもう自分のやりたい方にようにそれ自由じゃないです。それ放獣です。したい放題っていうことです。私たちは自由じゃなくて放獣の中に生きてました。自分のやりたい通りに生き、そしてあっち行ってこっち行って、あっちに美味しそうな草がある、行ってめいめいめいめい、あ、今度はこっちが正しそうだな、めいめいめいめい。で、そうやって私たちは羊のようにさまよっていたって聖書に書いてあります。おのおの自分勝手な道に進んでいったと。 でもそこで何の満足がありましたか。一時的な喜びはあったかもしれない、一時的な快楽はあったかもしれない、でもそこで最終的に見出したのは虚しさだけでしょうか。神様は私たちを命の牧場に伏させ、憩いの右側に伴いたも、詩篇の23篇にあるでしょう。私たちは本当の安息を見出し、そして本当に満たされるのは神と共にある時だけです。 その時には私たちは自分のやりたい道ばかりに行っていったんではそこにたどり着けません。自分の24時間あるこの時間、人生の時間のどこかで私たちは神様の御思いを知ろうと時間を捧げます。神様の御業のために経済を捧げます。神様の御業のために私たちの力を捧げます。それが本当の意味の断食という私たちが神様のものであるということを確認するためのものです。ああ、神様抜きに私たちはありえないんだなっていうことが納得されるためのものです。断食って実際食べ物を制限してみるとね、いかに私たちは食べ物によって支えられているかっていうことが分かります。2週間ぐらい断食したことありますけどね3日ぐらいになるともう夜中ふっと気がつくと冷蔵庫を開けてるんですよ無意識にそれぐらいになってきます。3日ぐらいが一番苦しいかな。あとになるとちょっと空腹感が消えてくるんですけど、やる方はちゃんと指導を受けながらやってくださいね。戻す時の方が大変だから、やめていくのは簡単なんですよ。普通に戻していく時にごくごく軽いものから重りみたいなものからやっていかないとショックで本当に死んじゃいますから、ですからちゃんと指導を受けて、でそのような食物の断食は私たちが本当に弱いものなんだなということがよくわかります。自分の意志、鉄の意志、そしてこの力、どんなに虚しく儚いものかっていうのをその弱さの中で納得するためにするものですならばね私たちはその食べ物だけではなく神様の与えてくださるものによって生かされているんだっていうことを体験するために、自分の人生の、自分の一日の、そして自分の持てるもののある一部を捧げてみようと。その中で私たちは鍛えられていきます。本当に祈らないとダメなんだ、本当に神様により頼むことが大事なんだ、それは私たちの人生を逆に豊かにし、その中にどんと大きな大黒柱を据え、そして私たちの人生が決して揺るがないものになっていくために必要なもの。私たちのからし種の信仰が私たちの中で大きく大きく成長していくために、神様は鍛えなさいとおっしゃってますよ。日々鍛えなさい祈りを持って、そして神様にお捧げする生活を持って、私たちの信仰を実際的に現実的に働かせる、そのことが私たちの人生の中の大きな信仰の木を育てることになります。私と同じじゃダメです。いつか巻こうなんですよね。袋に入れたままからし種持っていたらどっか行っちゃいますよどっか行かないといいですね。大丈夫、行きませんから一旦聖霊を受けたら本当に御霊はどこにも行きません。それはイエス様のありがたい約束です。本当に受けていただきたい。私たちの信仰はそのように強められます。私たちは不信仰の谷間を通る経験があるかもしれません。でもその悩みの中で私たちは自分の弱さを知り、そしていかに主により頼まなければならないかを知り、そしてその信仰の生活を私たちの人生の中で太く強くたくましくさせていくように。肉体の鍛錬も有益ですけれども、経験の鍛錬こそ非常に有益ですとパウロは弟子のテモテに言いましたよね。第2テモテに言ってます。だからテモテは多分 筋トレやってたんですからね。やってたと思いますよ。彼ちょっとあの貧弱な 少年だったからね、テモテはね、青年だった。だからちょっと体鍛えて自信つけようと思ってやってたんです。線が細いタイプだったんですが、ね、だけどパウロは彼に体を鍛えるのもいいけど、まあ、たまにはちょっとワイン飲んで元気になるのはいいけど、でも全てのものに、全ての良いものに満たされる経験の訓練をします。経験ってあのなんていうのかな、ピエティスですね、あの、うん、ですね。だから神様の前に生きるという訓練です。それが私たちにどうしても欠かせないものです。はい、私たちの信仰がからし種となって大きな木になって、そして豊かに実を結ぶものになっていく、願いながら祈りながら今日始めるのではありません。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス様を通して私たちをその弱さを知り、そしてその中からからし種の信仰を持ってあなたにより頼む、あなたから強さをいただく信仰者としての歩みへと導いてくださいました。どうぞこのイエス様の御言葉を通して私たちが、そうだ、祈りを持って、そして自分の人生を今一度神に捧げていくことを思って、自分の人生の信仰の木を大きく育てていただこうと、あなたに今ひとたび身を委ねる朝となりますように、感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。聖歌の423、告げ吉にですね、主は私たちのありのままの姿でその御前に出て神により頼むことを願ってらっしゃる。告げ吉に歌いましょう。Thank you. ください。神様は心を開いて本当に近づくものを喜んで受け入れてくださる。では前回の献金をします。献金は献身の表れ、また感謝の表現として、私たちが自由に神様の前に捧げるものです。そのように強制ありませんので、おのおの自由な心でお捧げください。
Let's pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, we praise you and we thank you so much, Lord, for all the many wonderful blessings you have given us. Thank you, Father, for this day's message. Lord, help us to grow that mustard seed faith in our hearts. Help us, Lord, to believe in you more and to trust in you more. Thank you so much, Lord, that we could come to you and worship you in truth and spirit. Thank you, Father, for the offering gathered. May you bless it, Lord, and may you use it in accordance to your will for the expansion of your kingdom. We love you, Lord, and we want to bring you back all the glory, the honor, the praises, and all the thanksgiving in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。ではお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 川区は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた栄養限りなく豊かにありますように。アーメン。祈るひとときになりますように。